ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さてゴールデンウィーク前になりまして、はい、なんか長い人では9連休、先生たちは
まあ大体の病院は暦通りじゃないでしょうかね。
あ、なるほどね。
まあ、中には1日2日休んでドーンと長くお休みするところもあるかもしれない、
ひょっとしたら、はい、ゴールデンウィークって、お正月休みより長いんじゃないかって思う時がある。
そうかもしれないですね。そのね、平日2日休んじゃったら正月休みより長いですね。
そうですよね、はい、ということで、ゴールデンウィーク前に今日もちょっと私が疑問に思ったお口の話をしていきたいと思います、はい、先生よろしくお願いします、
はい、お願いします。
今日のお客様お願いします。
今日はですね、東海副会長です、はい、新凸科の平山先生に来て、
はい、よろしくお願いします。平山先生、今日も美肌ですね、
はい、
本当に私が知ってる男性の中でダントツ1位ですね、細かい、きめ細かい、羨ましい。
結構いいおっさんですからね、これで。
いやいやいやいや
いや。いや年齢的には。
いやでもね、今ね、ちょっとおっさん話といえば、あの腕に先生なんかねつけてるんで、それ何ですかって聞いたら、あの何歩歩いたかとか。
そうですね。診療中はちょっとつけれませんので、
はい、
腰とか、足とかにつけてます。
でそれがスマホと連動して、
そうですそうです、はい、
自分の一日のリズムっていうのが、
健康管理に、はい、役立ててます。
すごい、そんなものあるんだと思ってびっくりしちゃった、
そんなことまで気を使うんだと思って
で6000歩ですって、
はい、そのぐらいは歩きますね、はい、
私てっきりそれがウォーキングに行かれてかと思ったら、仕事で、
はい、そうです。
やっぱ歩くスピードとか違うのかな、シャシャシャシャ歩く
か。そんなことはないんですが
そんなに歩いてない気がする。
そうでしょうね、スタジオの中ではあんまり歩き回りませんからね。
そうですね、ちょっと歩かないとなと、ウエストが気になってるんで歩かないとなと。
じゃあちょっと CD 取りに、あのいちいち1枚ずつまとめて持ってくる。1枚ずつ1枚ずつスタジオの外
時間のロスだ先今週なんですが、聞いてみたいなって思ったことが、最近ちょっと歯のお悩みがあって、ご飯食べるでしょ、1日3食おやつも含めて食べますが、食べた後必ずなんか歯の隙間になんか挟まってるような気がして、もう気になって気になってしょうがないんですよ、でなんかね、その後 歯ブラシするじゃないですか、歯ブラシした後にあの隙間ブラシでこう、もう綺麗に取れたっていうつもりなんだけども、ちょっと一応と思ってやったらごっそり出てくるんです。
そうですね、歯ブラシだけではどうしても届かないところができてしまいます、で、年齢とともに歯と歯茎の、歯と歯の隙間っていうんですかね、少し広くなりますので、歯ブラシだけでは届かないので、歯間ブラシをぜひ併用した方がいいですね。
ということはそれは年齢ってことですか、
いいお年頃ってことですね。
いいお年頃になっちゃったってことですか、
はい、歯茎もどんどん変わりますので、若い人は狭いですから、歯間ブラシ入れても入らないっていう場合もあるんですが、そういう時は糸ようじとか、フロス、デンタルフロスっていうんですが、そういうのをうまく使うといいと思います。
私デンタルフロスが苦手で、入れたらバラバラになって、なんて言うんだろう、引っかかるっていうか、うまく使えないんです。
詰めてるものがあるとちょっとうまく切れちゃったり、入らなかったりするんですが、うまく入れば横にスッと抜くような方法でもいいと思いますので、
なるほどね。歯間ブラシこう入れて、で抜けきってなくて、なんか繊維みたいなのが残って、野菜の繊維とかそうなんですけどお肉とかもそうなんですけど、口の中に残る繊維って気持ち悪いですよね。
すごい気になりますね。
どうぞ。
それだけ口の中って敏感なんでしょうね。
そういうことなんですかね、
ね、ことわざにもありますよね。ことわざじゃないか、なんだろう、奥歯に物が詰ま
る。わかる。もう上の歯の奥歯のところにお肉食べたらほぼほぼ必ずお肉の繊維が引っかかるんですよ、通れないんですよ内側で。
でもね、私もそうです。ほとんど虫歯で治療した歯っていうのはないんですけれども、それでもやっぱり、若い頃はそんなことなかったんですが、お肉、特に鶏肉、まず 100% 挟まります。食べると
挟まる挟まる、
必ずと言っていいほど。これ若い頃はなかったんですよ。
あと水菜、
わ、ね、かりますわかります、はい、
挟まりますよ ね、 そうです
ね、繊維性のものはすごく挟まりますね。
あ、そうなんですね。
年齢とともにそうですね、うん、やっぱり40過ぎたあたりでしょうかね、気になりだしたのは。最近はやっぱりもう50過ぎると結構な確率で、
うん、
歯と歯の間に食事の後は詰まります。
これでもね、うん、割と周り見てたら私の周りの人たちで、あの歯ブラシはすごいするんだけど、歯の隙間ブラシ使ってる人ってあんまり見なくて、
そうですね、
でなんか、はい、友人と旅行に行ってやってたら、はい、えって感じで、あの歯ブラシの歯磨くいいの使ってたらそんなないよって言われたんですけど、でも意外に挟まってるんでしょ。
いや多分
そうかもしれない。自覚しないうちに残ってることの方が多いですよね、
うん、あ、そうなんだ、は
い、あの結構ですね、個人差があるんですね。挟まったものが気になるタイプの人と、
うん、
全く気にならないタイプの人、
うん、
あの患者さんなんかでもよくいらっしゃるんですけど、
うん、
もうとにかくいろんなものが今日何食べたか献立が全部わかるぐらい
そうなんですか、そうなんですか、
いろんなもの詰まってくるような人で、あらこの人気にならないのかなっていう、
あ、歯磨いても残っちゃう、
残ってるみたいですね。
あ、そうか、うん、磨いてたらもうそれでいいか、先生のとこ行くときって必ず歯磨いてから行くんですけど、うん、磨いててもまあいいかと思ってやらないと残ってくるんですね。
で自分で私なんかもそうです、磨いてもやっぱり隙間には残ってますので、やっぱりそうすると歯間ブラシしないと気持ちが悪いというか、すっきりしない感じがありますので、これ
もしもね、はい、隙間に残ったまんまになるとどうなるんですか。は
い、そうですね、お口の中って36度とか7度近い温度があると思いますので、うん、
はい、
長いことそこに停滞したままになれば当然
発酵する、
発酵じゃないですけど夏置いとけば、はい、あの腐敗するのと同じだと思いますし、まあ、もちろんあの食べ物のカスだけではそうですが、はい、それ以外にも歯垢細菌がついてますので、
うん、
それも一緒にブラシで落としてあげるといいと思います。
熟成するんじゃなくて
熟成するんですね、
腐ってくんですね、
まあ、あの結局そうなってくると周りの歯茎に悪影響を与えますし、うん、はい、あのさらにそこから汚れつきやすくなって、細菌の活動する範囲が広くなりますよね、
うん、
必然的に歯周病や虫歯にの元となってしまいます。
そうなんですね、うん、もう防ぐにはもうこまめに磨いてあげるしかないんですか。
そうですね、機械的に落とすしかないと思います。
うーん、でも隙間ブラシやって、はい、
そうですね、
で定期的にメンテナンスに、
ね、やっぱりね、毎食後できればきちんと歯ブラシ、うん、特にその歯と歯の間物が挟まりやすいって感じてる方は、
うん、
デンタルフロス、糸ようじ、あとは歯間ブラシなんかでもね、
うん、
補助的な道具も使ってよく磨いていただくと。
あれはどうなんですかね、リステリステ
リンですね、うがい薬ですね、
そう、食べた後、うん、うがいってやつ、
まあ、効果がないことはないんですけれど、やっぱりあのうがいだけでは詰まった汚れは落とせないので。
あ、そうなんだ。そうね、
あのお口くちゅくちゅなんとかとか、
うん、そうですね、よくありますよね。
結局それだけでは、さっきあの機械的にあの機械的に落とさないといけないとお話しましたが、うん、まさにあの擦ってあげないと取れない部分もあるんですね。落としやすくする効果の、まあ、薬効成分みたいなのが入ってたりすると思うんですけど、分解しやすいもの、うん、
はい、
まあ、それだけでは分解しきれないということになります。
そうなんですね、
はい、だから併用するのはいいんじゃないでしょうか。
はい、
いや、あれですね、そういううがい薬なんかは、朝起きた時、
はい、
あと夜寝る前とかですね、
あ、
そういう時に使うと非常に効果的ですよね。
そうなんですね、
特にあの寝てる間っていうのが一番あのお口の中細菌が繁殖しやすいんですよ。
先生たちいつもおっしゃってますよね、
うん、毎回言ってると思うんですけれども、うん、起きている時、特に口動かしている時っていうのは、はい、唾液がですね、口の中常に循環してますので、
はい、
唾液っていうのはお口の中をお掃除してくれる作用もあります、
うん、
洗い流してくれる作用ありますので、
はい、
それが出てるうちは比較的、汚れあっても自浄作用、自分で洗う作用っていうんですけど、うん、その自浄作用が働くためにね、
はい、
結構 お掃除してくれるんですけれどもあの寝てる間っていうのはやっぱり唾液の分泌が止まります。
あの、ね、
何がおかしい
若い頃若い頃ね、若い頃ですよ、 最近ないんですけど、最近ないから年取ったんだなって今思ったんですけど、寝て起きたら顔が冷たいぐらいよだれが出てて、はい、あれは唾液の分泌がすごかったってことでしょうね。
やっぱりね、若い頃ってサラサラした唾液がいっぱい出やすいんですよね。
すごいな、もうここタオル引かなきゃいけないぐらいよだれ垂らして寝てた、ね、
授業中に居眠りしてたらよだれだらけになったってこと。
私一回自分のよだれがスカートまでつながってたことがあるでもそれぐらい口の中の自浄作用ができる状態だったってことですよね。
やっぱり、ね、年齢とともにその唾液の質も変わってきて、年取るとやっぱりサラサラ感がなくなって、こうネバネバした感じが
強く、出具合も少なくなりますよね。
お口の中乾きやすかったりとか、
はい、
そういうことでやっぱりその歯周病が進行しやすかったり、虫歯になりやすかったりあります。
ちなみにね、はい、喫煙をされる方はどうなんですか、虫歯になりやすいとか歯周病になりやすいとかあるんですか。
特に歯周病がやっぱり弱いっていうか、
そうなんですか、
歯周病に悪影響を及ぼしますね。
喫煙は
喫煙で血管を収縮させてしまうそうなんですよ、
はい、
で煙の、
はい、
まあ、化学物質ですね、
まあ、ニコチンの作用ですね、
はい、でそれで結局は細菌に対する抵抗力っていうのがずっと減ってしまって、歯周病が悪化しやすいって言われてます、
は
い、
タ
バコを吸う人の歯周病の罹患率は非常に高くて、しかも進行度も高いです。
あ、そうなんですか、うん、
やっぱりその今平山先生言ったように、
はい、
ニコチンって血管を収縮させる、つまり血管、血の流れを悪くさせてしまうんですよね、うんうんうん、で血の巡りがいい方が当然抵抗力が強いですから、うん、外からやってきたものが、うん、異物をこう入ってきたものをやっつけるのは白血球という、うん、その血液、うん、
白血球
すい
ません、
響きよかったですか、
楽しかった、楽しかった、はい、
まあ、なんだっけわかんなくなっちゃった、まあ、白血球がですね、その、はい、悪者退治してくれるんですけれども、
はい、
白血球ってその血液の成分ですから、
うん、
血の巡りがいいと白血球もいっぱい巡ってくれて、退治をしてくれるんですけれども、血の巡り悪いと、あんまり流れ良くないと、白血球たちも活躍できないんですよね。
うん、
で細菌たちの方が勝ってしまうと、
うん、
このばい菌天国で、
うん、
歯周病菌が
細菌に負けてしまうってわけです、
荒らしてしまうわけですね。
タバコ吸う方、お口の匂いすぐこう喋、うん、ったら分かりますもんね。
そうですね、は
い、であとプラスヤニですね、
はい、
どうしても歯の裏側表面ヤニがついてしまうと、その表側、そのヤニの上にですね、
うん、
どうしてもヤニがつくとザラザラ表面しますので、
そうですね、うん、
そこにやっぱり食べかすがついたり、細菌が繁殖しやすかったりということでね、
うん、
結構歯周病なりやすいというか進行しやすいです。
そうなんだ。
タバコを吸う方のそのヤニはなかなか取るのもまた大変なん
です、うん、先生方の仕事としても、
はいはい、そう、表側にはあんまり多くつかないんですけど、裏側の方にかなり、うん、ついてこう一生懸命やろうとしても取れにくいような状態に、うん、
だって壁とかについたヤニ、ね、掃除するの、ね、マジックリンかけて掃除するの大変ですもんね。
口の中にマジックリンかける
わけにいきませんので、ね、かけれないですもんね。本当ですよね、本当ですよね。そうか、うちにタバコを吸う人がいるので、
あ、
ちょっとね、
うん、まあ、ちょっと ね、 もう 時代がね、そう、なんでしょう、タバコから離れていくような、時代になってきてるんで、そろそろ
やめていただきたいんですけどもね。お酒飲むのは全然いいんですけども、うん、タバコはなんかもういいんじゃない、うん、と思うんですけども ね、 ね、
結構タバコをやめるだけでも節約になりますしね。
それがね、まあ、いいなんかお酒は我慢できるけれどタバコは我慢できないって言うんですよね。
中毒なんですよね、タバコってね。
そうなんですか、
はい、昔私も吸ってたことありまして、こういう公共放送に乗せてそんなこと言うとよくないんですが、
まあ時効ということで、はい、
まあそれでもやっぱりやめるってすごい大変なんですよ。
やっぱそうなんですか、
はい、どうしてもこう中毒っていうかニコチンが入ってこないと体が欲しがるんですね、やっぱりね、
は
い、いろんな方法ありますので最近は、はい、
やめれるといいですね。
今変わったものもね、代替品というか、
うん、
そのニコチンやタールの含んでない、
はい、
そういうタバコに似たようなものもね出てきていますので、ね、それを使って って、うん、結構やめられてる方も多いですけど、うん、
禁煙外来通ってる人もいますよね。
あ、そうですね、
なんかシール貼ってとかね、うんうん、ありますよね、そうなんですね。じゃあそういった嗜好品から来る弊害っていうのも結構あるんですね。
歯周病は本当にそういう意味ではね、うん、多分喫煙者の方は結構歯周病進んでる方が多いようです。
タバコは快適ですね、歯周病。
そうなんだ、はい、そうです。ちょっと吸ってる方ちょっと胸に手を開けて当てて、うん、うんって考えてみてください、ね、いやでもね、自分が歯がこう悪くなってきて歯周病とか起こしてきて思うんですけれども、なんて言うんでしょうね、一生もんでこう元に戻せないですからね、歯ってね、
良くなっていくことはなかなか難しくてですね、はい、ちょっとこう気を抜いてしまいますとだんだん悪くなってしまうということが多いですので、
抜いた歯生えてこないですからね。
そうなんです。もうサメみたいにね、いくらでも次から次へと生えてくれればいいんですけどね、うん、人間の歯はもう永久歯抜けたらそこから後ろに生えてこないんでね。
そうですよねって考えたら、もう早いうちから、1日でも早いうちから対処した方がいいんですね。 うちの、 あの21歳によく言うんです、歯は一生もんだよって。
あの失って初めて歯若い頃大切にしておけばよかったっていうセリフ、
失って初めて分かる
何度も私ども聞いております。
あ、
親のありがたみと、
はい、
失って初めて
入れ歯になって初めて、あ、こんなもの入れないとご飯食べられないんだっていう、いやっていう声はよく、
親のありがたみと一緒なんですね歯は。平山先生うまいこと言う。いやでもそういうことなんですよね。
そうですね、
うん、なのであのちょっと1日でも早く、ちょっとゴールデンウィーク、まあ、お休みの病院もあるかもしれないですが、まあ、ちょっとね相手から、
まあ、あとね、あのせっかくお休みなのでね、時間も取れると思います、うん、こういう時にこそ歯ブラシをみっちり、はい、
そうなんです、あのね、そう、あの思ったんですけど、歯ブラシってね、歯医者さん行った後はもうねってこうテレビ見ながらやるんですけど、最近ちゃちゃちゃちゃちゃちゃって時間が短くなった気がする、自分でも。
ちょっとね、その時間のある時だけで構わないんで、
はい、
10分15分、これぐらいの時間目安に歯ブラシ1回、
あの1日毎日そう毎回そういうわけにいかないと思いますので、はい、もう少なくとも1日1回はそうやって時間を丁寧にかけるつもりが、う
ん、1本1本
大
事に、
で結構ね一生懸命磨こうとするとグイッとこう握って、うん、力かけてゴシゴシになっちゃう、う
ん、はいはいはい、
そうするとまた歯が減るとか根元が減るとか、うん、しみるとかいろんな問題が起きますので、はい、軽い力で、うん、細かく、
はい、やってるうちに、ね、絶対力が入ってきちゃうので、それを気をつけて、とにかく軽くでいいので丁寧に長く、
丁寧に長く、
丁寧に長くです。
力入れなくていいから、
力入れなくていいです。
丁寧に長く、はい、ちょっとやらないとダメですね、
はい、同じ箇所をちょこちょこちょこちょこ
ちょこちょこちょこちょこ
ちょこ軽くでいいです。
軽くですね、
絶対力入れないです、
はい、
歯ぐき逆に力入れると歯ぐき傷つけてしまって、あの歯周病進めてしまう場合もあるんでね。
なるほどね、分かりました。あのせっかくのゴールデンウィークなので、はい、こういう時だからこそ自分へのメンテナンスに使って、ね、はい、いただければ。今日はあれですね、名文句出ました、平山先生から、はい、失って分かるのは親のありがたみと歯の大切さ。これなんか今年の標語に使えそう。ということで、はい、お塩先生とそれから平山先生でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。